こ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。今回は子どもの防犯ながら見守りについてです。近年全国の犯罪情勢は、被害者が13歳未満の事件はほぼ横ばいで推移しているほか、被害時間は登下校時の月曜日から金曜日の15時から18時に集中している傾向にあり、登下校時の子どもの安全確保の重要性が高まっています。また従来の高齢者を中心とした見守り活動には限界が生じていると言われており、見守りの担い手を増やすために、多様な世代や事業者が日常活動の機会に気軽に実施できるながら見守りなどの推進に取り組んでいます。地域の方のながら見守りへのご協力をお願いします。ながら見守りとは、今日からできる誰にでもできる見守り活動です。日常の活動を可能な範囲で、子どもの登下校の時間などに合わせていただくことで、子どもの登下校時に人の目が増えます。日常生活の中で子どもたちの安全を見守りましょう。例えば家の周囲で植木の手入れをしながら、花の水やりをしながら、愛犬の散歩をしながら、買い物をしながら、ジョギングやウォーキングをしながら、他にも通勤しながら、仕事で外回りをしながら、農作業をしながら、玄関の前の掃除や郵便物の確認をしながらなどあります。ながら見守りの特徴は、防犯活動への参加経験のありなしに関わらず参加が可能なこと、地域の交流が増加することによる参加者の帰属意識や防犯意識の向上などがあります。これによって子どもの安全確保が得られ、見守りの担い手の裾野の拡大につながり、地域の防犯力の向上になります。実際に愛知県安城市で行われているながら見守りの実例をご紹介します。花の水やり、手入れをしながらの見守りです。まず1、好きな花を花壇に植えます。2、ラベルをフラワーポットに挿します。そのラベルには、見守りフラワーポット大作戦などと書きます。3、道路からよく見える場所に置きます。4、登下校の時間帯に水やりや手入れをします。花の水やりや手入れをしながらの見守りの成果として、防犯活動への参加経験がない、または経験の浅い住民の参加を確認できたことです。これが参加者の裾野の広がり、そして活動の選択肢の拡大にもつながりました。また公共空間に見守ることができる場所にフラワーポットが設置され、主に登下校時の見守りに寄与できたことです。これは自然監視性の向上につながりました。そして地域のコミュニケーションの増加が、参加者の帰属意識や防犯意識の向上にもつながりました。これはコミュニティにいい影響を与え、領域性の強化につながりました。そして地域と子どもの顔見知りの関係の構築ができました。子どもによる活動名の認知、設置してある家の位置の認知にもつながりました。次に、茨城県つくば市のジョギングをしながらの見守り、ジョグパトについてです。対象地域はつくば市全域で、総延長43キロの歩行者専用道路周辺が重点地区となりました。対象者はジョギングやウォーキングなどを日課とする方です。目的は、 子どもや女性を対象とした犯罪などの予防、市民の犯罪不安の低減を図ること、市民の防犯意識の向上と防犯活動への関心を促すことです。ジョグパトの効果としては、参加年齢は一番多かったのが40代、続いて30代、50代の順でした。男性女性の割合は男性が 68%、 女性は 32% でした。参加した方の職業は勤め人が多く、一般的な防犯活動を行う層以外が参加できました。また防犯活動経験がない方が 73% を占め、当初の狙い通り新規の活動層を取り込めていたといえます。神奈川県横須賀市ではながら見守りの活動として、平成14年に起きた地域内における侵入犯の発生増加を受け、住民から自主防犯活動の必要性を訴える声の高まりを受け結成されました。通常の防犯パトロールのほか、防犯の視点を持って犬の散歩を行うワンワンパトロールも開始し、およそ120名の住民がワンワンパトロール隊員として登録され、腕章などを装着して地域内のパトロールを実施しました。三重県四日市市では地域安全すみれ会という女性の見守り活動があります。この地区の保育園や幼稚園の保護者全員が参加する買い物パトロール隊を結成しました。買い物に行く際は団体のシンボルマークが描かれたワッペンや防犯ベストを着用するとともに、地域の隅々まで目を配りながら、不審者や不審車両の発見や子どもの見守りを兼ねた買い物パトロールを実施しています。香川県丸亀市では田園地帯という特色を生かし、隊員が統一したベストを着用し、農作業をしながら子どもたちに手を振ったり声かけをするなどして見守り活動を実施しています。ながら見守りとは、今日からできる誰にでもできる見守り活動です。日常の活動を可能な範囲で、子どもの登下校の時間などに合わせていただくことで、子どもの登下校時に人の目が増えます。日常生活の中で子どもたちの安全を見守りましょう。なお、不審者などを見かけた場合は迷わず警察へ通報をお願いします。暴れているもの、凶器を持っているものを見かけるなど、危険な場面に直面した場合はすぐに110番通報をお願いします。ここでは子どもたちを犯罪被害から守るために、ながら見守りについてご紹介しました。地震の後の火災についてです。地震発生後には停電後の再通電や火の使用などにより火災発生の危険性が高まります。通電火災に注意しましょう。停電中の自宅を離れる際にはブレーカーを落としてください。給電が再開されたら、電気機器が破損していないか、配線やコードが損傷していないか、燃えやすいものが近くにないかなど、十分に安全を確認してからブレーカーを戻してください。タイマー機能により、通電再開直後ではなく時間が経過してから電気機器が作動する場合があります。また普段設定している時刻とは異なる時刻に作動し始める場合があります。建物や電気機器に外見上の損傷がなくても、壁の中の配線の損傷や電気機器内部の故障により長時間経過した後火災に至る場合があります。明かり取りの目的でろうそくは極力使用しないようにしましょう。地震で物が散乱し、平常時にはない場所に燃えやすいものがあるなど、屋内はいつにも増して火事が起こりやすい状況にあります。また、 避難や復旧活動の疲れから注意が十分に行き届かない場合があります。余震の恐れもあります。万が一着火した場合には避難や消火が通常の火災より困難になります。カセットコンロの使用上の注意です。鍋底がカセットボンベの上を覆うと加熱して爆発する恐れがあります。カセットボンベの装着不良によるガス漏れ、衣服や髪への着火の危険があります。余震によるコンロの落下にも注意してください。ヒーターなどの熱源の目的外の使用についてです。投げ込み型湯沸かしヒーターを風呂の湯沸かしに使うことなど、本来の目的でない熱源機器の使い方をすると、加熱防止などの安全装置や本来の安全性能が機能しない場合があり、火災発生の危険性があります。風呂釜、ボイラーなどの煙突の破損による火災にも注意が必要です。地震で煙突が破損し、または屋根や壁を貫通する部分に隙間や外れが生じた状態で風呂釜、ボイラーなどを使用すると火災になる危険があります。使用前に煙突に異常がないか確認するとともに、使用中、使用後も十分に気をつけてください。地震で破損した太陽電池パネルにも注意しましょう。破損した太陽電池パネルも日が当たると発電し、感電や火災につながる可能性があります。素手で触らず、販売施工業者への連絡、絶縁性の高い手袋などによる感電防止、可能であればパネル表面の遮光、ブルーシートや段ボールで覆う、裏返しにするなどの対策をとってください。地震の後の火災についてご紹介しました。次に防犯についてです。空き巣犯人は無施錠の勝手口やトイレ、浴槽の小窓から住宅内に侵入し、金品を盗みます。また窓ガラスを割って侵入する手口や、2階の窓などから侵入して窃盗に及ぶ手口も確認されています。他にも家の人が買い物などで外出する短時間や寝ている間を狙った忍び込みなども多く確認されています。これらの防犯対策としては、外出時や寝る前など室内の電気を1箇所でもつけておきましょう。2階の窓や勝手口など戸締まりを徹底しましょう。窓ガラスなどに音の鳴る警報装置を取り付けましょう。自動で点灯するセンサーライトなども有効です。声かけ運動など空き巣が入りにくい環境づくりを実践しましょう。ここでは防犯について、空き巣、忍び込みについてご紹介いたしました。空き家の防犯についてです。今回は放火編です。空き家を放置していることで治安の悪化を招く恐れがあるということをご存知でしょうか。町の景観を損ねるだけではなく、場合によっては犯罪に利用される恐れもあります。全国的な人口の減少、社会的ニーズや産業構造の変化などに伴って、奈良市内でもここ数年で空き家が増加しています。多くの空き家は適切に管理されていますが、一部は敷地内で草木が茂っていたり、建物が傷んでいたり、防犯上の対策が適切でないケースが見られます。奈良市に対しても空き家に関する防災や防犯上の相談がたくさん寄せられています。今回は空き家と防犯についてのお話です。空き家を取り巻く犯罪の一つとして心配されるのは放火です。平成28年の1月から12月の間に発生した全国の火災を原因別に見てみると、 疑いを含みますが、放火が5773件で、火災原因の1位となっています。奈良市内の火災発生原因では、放火の割合は高くありませんが、これは奈良市民の高い防犯意識と、これまでの火災予防への取り組みの賜物ではないでしょうか。しかし空き家の増加に伴って、管理不十分で草木が繁茂していたり、ゴミが散乱している空き家を放置していると放火犯を呼び寄せてしまうことになるかもしれません。なぜならそのような空き家は一目で人の出入りが少なく、犯行に及んでも気づかれにくい、捕まるリスクが低いところと思われて、放火犯がターゲットとして選びやすいからです。門扉や塀が壊れていたり、窓ガラスが割れている、玄関や窓の施錠がされていない空き家は放火の被害に遭う確率がさらに高くなるのです。火災による被害は出火元だけにとどまらず、周辺の建物への延焼も考えられます。平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災では、1軒の建物から発生した火災が強い風により147棟の建物に延焼しました。この火災はコンロの火を消し忘れて放置したことが原因と言われていますが、発見が遅れたことも被害が大きくなってしまった要因の一つとされています。常に人のいない空き家で火災が発生した場合、発見が遅れる可能性が高くなることは容易に想像できます。草木を繁茂させず、可燃物を放置しない、門や塀を適切に維持し施錠を徹底する、郵便受けなどに郵便物やチラシを放置しない、建物の傷みを放置せず早めの修理を心がける、適切な空き家の管理を行うことで犯行の対象となりにくい環境づくりに努めましょう。
防災メモ。何気ない行動がスムーズな消火活動を妨げることがあります。例えば駐車違反の車があると消防車や緊急車両が通れなかったり、消火栓が使えなくなったりする恐れがあります。マンションや雑居ビルの通路に物が置いてあると逃げ遅れの原因になります。収集日以外の日にゴミを出していると放火を招く危険もあります。また119番へのいたずら電話は人命に直結する問題です。絶対にやめましょう。防災メモ。過去の地震ではブロック塀の倒壊によって多くの死者が出たことがあります。倒れた塀は道路を塞いで、避難や救助活動、消火活動を妨げることにもなります。ブロック塀にも建築上の基準があり、基準を満たしていないものは危険です。また石塀は石と石をつないで補強するのが難しいので、十分な注意が必要です。ブロック塀や石塀は、見た目だけでは強度を確認することができません。専門家に基礎がしっかりしているかや、鉄筋がきちんと入っているかなどを確認してもらいましょう。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。